時刻は10時40分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM コロワイドプレゼンツホット湘南。この時間は葉山町提供わっしょい葉山。今年度のトークテーマは地域防災力です。今日のゲストは2024年防火ポスターコンクール議長賞受賞、一色小学校5年生の矢吹光さんとお母様の矢吹康子さんです。光さん、康子さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
夏休みに入りました。光さん、どんな風に過ごしてますか？
プールに入ったり動物と遊んだりしています。
わあ、いいですね。あのお母様からご覧になっていかがでしょうか？
そうですね、のびのびのびのび遊んで、ちょっと宿題が心配になってる今日この頃です。
はい、ね、宿題もあと1ヶ月ぐらいありますからね。ではまずはじめに、この2024年防火ポスターコンクールについてのご説明をします。町内の小学校4年生の児童を対象に防火ポスターの募集が行われ、95点の応募がありました。その中から光さんは議長賞を受賞。町長賞と議長賞は公共施設やスーパー、飲食店などに掲示をされていましたので、目にした方もたくさんいらっしゃると思います。また2024年広報葉山11月号にも掲載をされています。改めてここで光さんの書いた防火ポスターはどんなポスターだったんでしょうか？
高橋配線の絵の後ろに炎がある絵です。
タコ足配線の絵の、あ、タコ足配線のところ、コンセントにはスマートフォン、ゲームなどの充電、そしてドライヤーもつながっていますね。あの背景が黒で、また火が起こった顔をしているのがとっても怖いと思いました。このポスターのアイデアはどんなとこから生まれましたか？
火事の原因を調べていたら高橋配線が出てきて、いろいろなところでも見かけることがあったので選びました。
どんなところで見かけましたか？
おばあちゃんのお家など、友達のお家などでも見かけたことがあります。
で、その危険性を知っておばあちゃんのお家などで教えてあげたりもしましたか？
はい、
うん、そうですね。そしてこのポスターを見て、あ、タコ足配線改めて危険だなというふうに気づいて改めた方もたくさんいらっしゃるかと思います。あのスタジオ内でもですね、実はこのポスターをもとにタコ足配線の箇所がないかと確認をして、一箇所あったのでそこをちゃんと直しましたよ。じゃあこのタコ足配線の危険性というところなんですが、どんなところにあるんでしょうか？ちょっと調べて分かったことがあれば教えてください。どうでしょう？
調べてね、いろんなあのコンセントにいろんなプラグを差しすぎると、そこから火が出てしまう、ホコリとかがついても火が出てしまうっていうことを親子で再確認してお話ししました。
で、それを知ってお家の中でも結構こうやり直しをしたところとかあったんでしょうかね？どうでしょう？
ありました。
うん、じゃあもうそこは安心ですね。そしてこのポスターを仕上げるのに工夫をしたところはどんなところですか？
背景を黒く綺麗に塗るのに工夫しました。
あのとってもこう力強いというか、もう本当に怖さの伝わってくるポスターなんですが、光さんは絵を描くのは好きですか？
はい。
あ、そうなんですね。ではあの今年こういったポスターを描くあの4年生もいらっしゃるかと思いますので、ヒント、あとはアドバイスがあればお願いします。
火を描くときは背景を黒く塗ると火が目立っていいと思います。
ありがとうございます。ぜひ参考にしてみてください。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、2024年防火ポスターコンクール議長賞受賞、一色小学校5年生矢吹光さんとお母様の矢吹康子さんをお招きしています。それではここで一曲お聴きください。
a man upon his feet, holding down his job, trying to show he can't be bought. It takes every kind of people to make what life's about. Protecting what he feels is right, fights against wrong with his life. There is no profit in deceit. Honest men know that revenge does not taste sweet. Whether yellow, black, or white, each and every man's the same inside.
お送りした曲はランディ・クロフォード Every Kind of People でした。この時間は葉山町提供ワッショイ葉山、今年度のトークテーマは地域防災力。今日のゲストは2024年防火ポスターコンクール議長賞受賞、一色小学校5年生の矢吹光さん、そしてお母様の矢吹康子さんにお話を伺っています。前半でもお聞きしました、このポスターなんですけれども、光さん絵を描くのが好き得意というふうにおっしゃっていました。何かコツっていうか、絵を描くときにこんなことを気をつけてるとかってありますか？
色を塗るときに順番を気にしています。
どこから塗るといいんでしょう？
薄い色から。
濃
い色に順番にいつも塗ってるのを見かけます。
そうなんですね。やっぱり絵が好きっていうのは小さい頃からですか？
そうですね、小さい時、コロナ禍前にはちょっとアトリエみたいなところに通っていた時もあるんですけど、コロナ禍の影響でちょっとやめてからはお家でいろいろ自由に描くようになっています。
ちなみに今年の宿題、こういったポスターとか絵を描く宿題はあったりしますか？どうでしょう？
ありますね。ただ強制ではないので、本人がやりたいと言えばいくつか絵画の コンテストみたいなのがあるので、あのなんかいい場面が思いつく場面があったら書いてもらいたいなと思っています。
じゃあひかりさん、なんか挑戦したいなということはありますか？どうだろうかな、やってみたいのあるかな？
やってみたいと思います。
あ、そうなんですね。またじゃあ楽しみですね。では後半は普段から考えている防災についてお伺いをしていこうと思います。まずはじめに、学校で防災訓練を行っていると思うんですけれども、それはどんなことをするんでしょうか？
防災訓練はしています。学校では地震の後火が起きた想定がもの訓練をしました。机の下に隠れたり上履きのまま校庭に避難します。
やってみてどうでしたか？
なんかすごく本当みたいでちょっと怖かったです。
そうですよね。こういった訓練しっかりやっておくことで、いざという時にも役立ちますからね。そして、ご自宅には緊急持ち出し袋、こちらはご用意はされてますか？
我が家では実は用意していません。というのも理由があって、我が家は動物をたくさん飼っています。なので、避難所に避難することは現実的に難しいので、持ち出し袋という形ではなく、丈夫なボックスにいろいろ非常時必要なものは入れて玄関にまとめておいています。
ああ、そうなんですね。そうするとどんなものが入っていたりしますか？
例えば、非常食、飲料水、あとソーラー充電器、発電機、ガソリン、あとは現金だったりラジオ、携帯、トイレ、薬などですかね。
そうなんですね。ではそういった場合の、避難のシミュレーションなんかもされてたりするんでしょうか？
そうですね。基本家が崩れない、潰れない限りは、みんなで家で過ごそうっていうことはシミュレーションしていますし、もし家に何かがあった場合には、ちょっと近くに小さいですけど畑があるので、そこにテントでもう動物もろともそこに避難するしかないかなとは考えています。
そういったご家族での防災訓練というのもされてたりはするんでしょうか？
防災訓練とまではいかないんですが、子供には、災害にあった場所によって、通学中だった場合は、家か学校近い方にすぐ急いで帰るようにとか、万が一離れ離れになった場合には必ず家に戻ってこようっていう話はしています。
そうなんですね。そのご家族でのお約束事っていうのはとっても大切ですよね。そしてひかりさん、こういった避難をするときに絶対持っていきたいものとか、そういうものは何かありますか？
動物たちです。
そうなんですね。もう動物たちっていうのは家族ですもんね。
はい、
はい、じゃあそういったところをご家庭でもとても大切に考えていらっしゃるということなんでしょうかね。
そうですね。避難所に避難ができないとなると、やっぱりそれなりに自分たちで準備しておかなきゃいけないなとは日頃から思っています。
はい。そして矢吹家の防災ルールっていうのがあったら教えていただきたいんですけれども、これはいろいろありますか？どうでしょう、どちらからお伺いしようかな。まずはじゃあひかりさんから聞いていこうかなと思います。お願いします。
学校の登下校は必ず通学路を通るようにしています。
はい、これはちゃんと守っていますか？
はい、
はい、素晴らしいです。ではその他にもまだありますかね、お願いします。
あとはやっぱり先ほど言ったように、通学中に災害が起きた場合には必ず学校か家近い方に行こうとか、集合場所は自宅にしようっていうことは決めています。
そうなんですね。そして、今回この防火ポスターコンクールということで、このポスターを書くにあたりいろいろと調べたこともあったかと思います。でその中でこのタコ足配線が危険だよというところを皆さんにお知らせするようなポスター書いていただきました。あと何か分かったこととかありますか？これを調べていくうちにいろんなこう危険があるなとか、知ったこととかあったら教えていただきたいなと思います。お母様からも何かあればお願いします。
はい、
タバコなどをなんか吸ったらちゃんと消した した方がいいと思います。
あ、そうですね、それは大切ですね、うん、はい、
あとはやっぱり鍋とか夜間の火のかけっぱなしとか、あとまあタコ足じゃなくてもホコリで発火につながったりっていうことは調べてたくさん事例があったので怖いなと思いました。
そうですね、本当に、まあ、ちょっとしたことと言ってしまうといけないですが、あの普段から気をつけることでだいぶこう防災になりますよね。こういったところで、あの光さん、お部屋の中もちゃんときれいにしてますか？どうでしょう、
正直に。
これからやる？
これからやりたいとは思ってるます。
そうですね、あの、はい、今ね、あのお話にも出た通り、やはりホコリがあったりすると危ないですよね。それも調べてよくご存知だと思いますので、お部屋の中もあのいろいろな危険なポイントもあったかと思いますが、その辺も合わせてこう夏休み時間のある時に安全なお部屋を作っていただけたらと思います。何かありますか、お母様の方から、ここをちょっとあの見直したいなとか。
いや、あの正直その娘の部屋が片付かないのは私に一因もあり、それと私の置ききれない荷物を娘のところに置いてしまっているのもあるので、まあ、親子で反省しつつ、あの部屋を片付けて、まあ、そういう防災にも備えられたらなと思います。
みんなで気をつけていきましょう。次回8月19日ワッショイ葉山、ゲストはひにゃんか製作販売の、長谷川照人さんです。今年度のワッショイ葉山ではゲストさんに聞きたいこと、防災に関する疑問など質問を募集しています。メール、ファックス、郵送、または湘南ビーチ FM ホームページのお問い合わせフォームからお送りください。今日は2024年防火ポスターコンクール議長賞受賞、一色小学校5年生の矢吹光さんとお母様の矢吹康子さんにお話を伺いました。光さん、康子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、葉山町提供ワッショイ葉山でした。